皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
そして、エネルギー貯蔵の専門家、トロイです。
今週も、次世代蓄電テクノロジー最前線の時間です。最新バッテリー技術やエネルギー貯蔵の動向を深掘りします。
はい、スージーさん。今週も興味深いニュースが届いていますね。ヘッドラインから見ていきましょう。スウェーデンのアルトリスがノースボルトと提携し、ナトリウムイオン電池開発を加速。アメリカの ESS インクはカリフォルニア州で系統溶接フロー電池の導入を開始しました。ニュージーランドではテスラメガパックによる大規模バッテリー貯蔵システムが稼働。フルエンスとワルチラは安全性強化でグローバルなバッテリー貯蔵展開を加速します。レッドウッドマテリアルズはヨーロッパに新たなバッテリーリサイクル工場を建設する計画を発表しました。アメリカエネルギー省は長時間エネルギー貯蔵プロジェクトに数億ドル規模の資金提供を発表。オーストラリア電力市場運営機関はバッテリー貯蔵システムの系統接続規則を更新しました。ドイツでは住宅用蓄電池を統合したバーチャルパワープラントプロジェクトが稼働を開始。データセンター業界では脱炭素化へバッテリー貯蔵の採用が加速中です。そして日本では電気自動車用セカンドライフバッテリーを用いた充電ステーションが稼働を開始しました。
次世代バッテリー材料から製造プロセス、大規模エネルギー貯蔵、リサイクル、製作、応用事例まで広範囲な話題が詰まっていますね。トロイさん、注目すべきポイントはどこでしょうか？
今週は特にリチウムイオン電池の次を担う新たな材料技術の進化、持続可能なサプライチェーンを支える製造技術やリサイクル、長時間蓄電の商用化に向けた動きに注目したいですね。
はい、わかりました。では詳しく見ていきましょう。まずは中国の電池大手 CATL がナトリウムイオン電池の最新技術仕様を公開したというニュースですね。どんなところが画期的なんでしょうか？
CATL の最新ナトリウムイオン電池はセルレベルで160Wh/kg という高いエネルギー密度を達成しています。
160Wh/kg ですか？それは業界にとってどんな意味があるのでしょうか？
ナトリウムはリチウムよりも安価で豊富に存在します。この性能向上はコストと資源の制約を受けにくい次世代バッテリーが実用的なレベルに近づいていることを示しています。
リチウムへの依存を減らせるのは素晴らしいですね。今後の見通しはどうでしょうか？
急速充電性能も常温で15分で 80% 充電可能と高く、低温性能も良好です。リチウムサプライチェーンの多様化を促進し、より安価な EV や低地用蓄電システムの普及を後押しすると考えられます。
コストと持続可能性の両面で、エネルギーの未来を大きく変える可能性を秘めているんですね。続いてのニュースは、アメリカの来店者が 3D グラフェンを用いたリチウムイオン電池でブレイクスルーを達成したという話題です。リチウムイオン電池の特徴は何ですか？
リチウムイオン電池は、理論上、現在のリチウムイオン電池の数倍のエネルギー密度を持つ可能性を秘め、電気自動車や航空機、ドローンといった分野で期待されています。
数倍のエネルギー密度はすごいですね。これまでの課題をどう克服したんでしょうか？業界へのインパクトも教えてください。
これまでの課題はポリスルフィドシャトル効果やリチウム金属負極の不安定性でした。ライテンは独自の 3D グラフェン材料ライトセルでこれを抑制し、高エネルギー密度と長寿命の両立を目指しています。
ライトセルがキーなんですね。この技術が商業化されればどのような変化が期待できますか？
バッテリー重量を大幅に削減できるため、電動航空機の航続距離延長やドローンの飛行時間大幅延長など、既存技術では困難だったイノベーションが加速し、新たな市場が開拓されるでしょう。
高エネルギー密度で、空のモビリティに大きな影響を与えそうですね。次は、アメリカのサイラナノテクノロジーズ社が、電気自動車バッテリー向けの次世代シリコン負極材、タイタンを発表したというニュースです。シリコン負極材の利点は何でしょうか？
シリコンは、現在の主流であるグラファイト負極に比べ約10倍の理論容量を持ち、電気自動車の航続距離延長や充電時間短縮に直結します。
10倍もの容量とは驚きです。体積膨張の問題をどう克服したのでしょうか？業界にとってどのような意味を持つのでしょうか？
サイラは 独自のナノスケール設計と材料組成によって体積膨張とサイクル寿命の課題を克服しました。バッテリーのエネルギー密度を最大 20% 向上させ、実用的な導入を可能にするでしょう。
すでに一部の製品で実績があるとのことですが、EV 市場への本格展開はどのような見通しでしょうか。
タイタンは、電気自動車メーカーにとって航続距離の不安解消と急速充電能力向上を実現するキーテクノロジーとなり、電気自動車の市場競争力を高めます。コスト低減と量産拡大が今後の課題です。
電気自動車の性能がまた一段と上がるかもしれないというのは、楽しみなニュースですね。続いては、同じくシリコン負極材の話題で、アンプリウステクノロジーズがセルレベルで500ワットアワーパーキログラムを超えるエネルギー密度を達成したというニュースです。これはどれくらいすごいことなんですか？
スージーさん、これはまさに記録的な数値です。現在の一般的なリチウムイオン電池の約2倍、従来のシリコン負極材の目標も大きく上回る成果といえます。
2倍ですか。本当に驚異的な数字ですね。アンプリウスはどのような技術で超高エネルギー密度を実現したのでしょうか。
アンプリウスは独自のシリコンナノワイヤー負極技術を採用しています。シリコンをナノワイヤー構造に加工することで体積膨張という課題を克服し、高容量化とサイクル安定性を両立させています。
この技術が実用化されると市場にはどのような影響があるでしょうか。
電動航空機の離陸重量を劇的に削減したり、ドローンの飛行時間を大幅に延長したりと、これまでの電池では実現困難だった革新的な製品やサービスが生まれるでしょう。高付加価値分野での新たなビジネスチャンスが拡大します。
まさにバッテリー駆動デバイスの未来を再定義する可能性を秘めているんですね。次は、日本のパナソニックとテスラが乾式電極製造技術で協力体制を強化するというニュースですね。乾式電極製造技術とはどのような技術なのでしょうか。
はい、これは電極製造プロセスから有機溶剤の使用を排除する革新的な技術です。従来の四式法で必要だった溶剤と乾燥工程を省略します。
なるほど、溶剤を使わないんですね。それによって製造コストや環境負荷にどのような影響があるのでしょうか。
両社は製造コストを最大 20%、 エネルギー消費を最大 30% 削減することを目指しています。これは環境負荷の大幅な低減と生産効率の劇的な向上を意味し、持続可能なバッテリー製造へのパラダイムシフトを象徴するものです。
製造コストや環境負荷が大きく改善されるのは素晴らしいですね。この技術の量産化に向けた見通しはどうでしょうか。
現在、共同でパイロット生産ラインでの技術検証と最適化を進めており、量産化に向けた最終段階です。電気自動車バッテリーの価格競争力向上と普及加速に貢献すると期待されます。
環境にも優しく、コストも抑えられる、まさに次世代の製造技術なんですね。続いては、アメリカのフォームエナジー社がミネソタ州で初の商業規模鉄空気電池プロジェクト向けに資金調達を完了したというニュースです。鉄空気電池は長時間蓄電として注目されていますが、どのような特徴があるのでしょうか。
はい、鉄空気電池は安価で入手しやすい鉄と空気を利用するため、コスト効率が非常に高い長時間エネルギー貯蔵技術です。このプロジェクトは100時間もの連続放電が可能です。
100時間も連続放電ができるとは驚きです。業界にとってどんな意味がありますか。
この技術が普及すれば、再生可能エネルギーの主力電源化に伴う系統の不安定性を根本的に解決し、電力系統の脱炭素化とレジリエンスを大幅に向上させます。圧倒的な低コストでの長時間蓄電を実現する可能性を秘めています。
これは電力系統の未来を変える大きな一歩になりそうですね。プロジェクトの進捗や今後の見通しはどうですか。
プロジェクトは現在専用工場の建設段階に入っており、2025年までの稼働開始を目指しています。長時間蓄電という新たな巨大市場を創出し、再生可能エネルギーの導入をさらに加速させるでしょう。
クリーンエネルギーの未来に向けた大きな進展ですね。次のニュースは、アメリカのアセンダエレメンツがケンタッキー州でハイドロ2化ソード直接リサイクル施設の拡張を発表したというものです。このハイドロ2化ソードとはどのようなリサイクル技術なのでしょうか。
はい、 これは使用済みリチウムイオン電池のブラックマスから直接正極材全固体 TCAM を製造する独自のプロセスです。従来の精錬精製プロセスよりも工程が短縮され環境負荷が低いのが特徴です。
直接正極材全固体を作れるとは効率的ですね。この技術の拡張はバッテリーサプライチェーンにとってどのような意味があるのでしょうか。
エネルギー消費と炭素排出量を大幅に削減でき、希少金属の新規採掘への依存度を低減します。これにより電池のライフサイクル全体での持続可能性が大きく向上し、循環型経済モデルの実現に貢献します。
年間3万トンものブラックマスを処理できるようになるそうですが、今後の市場への影響や見通しはどうですか。
この拡張はリサイクルされた高品質な原材料の安定供給を可能にし、電池メーカーはより持続可能な製品開発を進めることができます。リサイクル産業に新たなビジネスチャンスが生まれるでしょう。
環境に優しく、経済的にもメリットがある。まさに次世代のバッテリーリサイクル技術ですね。最後は、ヨーロッパ連合の新しいバッテリー規則が正式に発行したという大きなニュースです。この規則は、世界のバッテリー産業にどのような影響を与えるのでしょうか。
この規則は、バッテリーの設計から生産、使用、リサイクルに至るライフサイクル全体にわたる持続可能性を義務付けるものです。特に、原材料の責任ある調達、リサイクル材の最低含有率、カーボンフットプリントの開示などが厳しく求められます。
製造の全プロセスにわたって、厳格なルールが適用されるということですね。具体的にバッテリーメーカーやサプライヤーにどのような変化を求めるのでしょうか。
サプライヤー各社にはバッテリー材料のトレーサビリティ技術の高度化や製品設計におけるリサイクル性の向上が必須となります。二酸化炭素排出量の開示義務はより持続可能で透明性の高い製造プロセスへの移行を強く促すでしょう。
欧州市場だけでなくグローバルなバッテリーメーカーにも対応が求められるそうですが、今後の見通しはどうですか。
この規則はヨーロッパ域内での強靭かつ持続可能な電池産業エコシステムを構築することを目的としています。新たなリサイクル産業や持続可能な材料供給企業に大きなビジネスチャンスが生まれると同時に、業界全体の環境意識を高めるでしょう。
世界のバッテリー産業がより持続可能で透明性の高い方向へと大きく舵を切る重要な節目になりそうですね。
今週はCATL のナトリウムイオン電池やシリコン負極材の驚異的な進化といったリチウムイオン電池の限界を超える次世代材料技術の進展が特に注目されました。また乾式電極製造技術や長時間蓄電の商用化、バッテリーリサイクルの高度化、そして EU のバッテリー規則発行といった持続可能なバッテリーサプライチェーン構築に向けた動きも加速しています。
そうですね。新しい材料や製造プロセス、そしてそれを支える製作やリサイクル技術が互いに連携しながら次世代のエネルギー社会を形作っていることを強く実感しました。未来の電力システムやモビリティが大きく変わる、そんな期待感でいっぱいです。
はい、これらの技術革新はクリーンエネルギーへの移行と脱炭素社会の実現を強力に後押しするでしょう。
今後もこの分野の動向に注目していきましょう。本日はトロイさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
次世代蓄電テクノロジー最前線の時間でした。